ポッドキャスティングガイド2017っていう記事を宮川さんが書いてくれてるみたいで、
はいはいはい。
で、その中になんかまあ、マイク編とか、いろんなレコーディング編とかいろいろ記事を書いてくれてたんですね。
ああ、はい。
で、その中で、相槌を抑えるっていうのを割と重要視しているようで、
ほう。
なんか相手が喋ってる時に相槌を打ちすぎると、ちょっと聞き取りづらくなるから、やめた方がいいよね、みたいな。
なる
そういう
ほど。
のを割と、トップハイライトで、なんか紹介しているので、あ、これはめちゃめちゃ重要視してる件だな、っていうふうに、俺は読み取ったんですけど、
いや、それめっちゃ分かって、実を言うと、まあ今めっちゃ自分返してるんですけど、こう、なんですか、合いの手というか こう、言っちゃってるんですけど、実を言うと、さっき言った通り、マイクと、こう、スカイプの音声、別撮りしてるんで、それはそう、実は結構歴史改変がされていて、相槌結構実は消してるんですよね。
あ、そうなんですね。
なんでそこはすごくわかりますね。で、ただ人間で制御するの厳しいから自分はそういう方式にしちゃってるんですけど。
俺、確かに人間で制御するのが難しいって俺も思っていて。で、さらに言うと、まあ、むやみに相槌打ってるの、まあ、まさに俺だなっていうふうに思っていたので、まあ、これは確かに気をつけなければならぬなっていうふうに思っていたところですね。
まあじゃあちょっと今回は生でじゃあそこを気をつけられるように
そうなんです。
ちょっとしてみようかと思います。
まあなんか取っ手出しなので、まあ俺が、今やってる、やっていく FM は、まあ取っ手出しでやってるので、まあ大体編集しないっていう形にしてるので、まあめんどくさいですし、編集すると。で、それで、
まあそうですね。
やめようっていうふうに、人間の方でちょっと改善していこうと思います。
了
です
解で
ね。
す。
まあなんか今俺の心づもりとしては、もうさっきの話ももう本番に入れてしまおうっていうふうに思ってます。
ああ、本当にぬるっと始まってますね。
そうです。ぬるっと始めます。で、そうですね。まあ、まずその宮川さんに一言ごめんなさいと俺が謝って。で、それでまあ、今回はですね、ちょっと、俺、やっていく FM はちょっと、取って出しだけど、ちょっと、編集を結構いっぱい頑張ってやってくれてるポッドキャストをやっている、それはそうという、ポッドキャストをやってる人に、ゲストに来てもらいました、というところです。
今ご紹介に預かりました。それはそうという、まあ、ポッドキャストをやってる白子です。
白子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか今思ったけど、やっぱ俺、まだちょっと風邪ひいてますわ。頭がまだ回ってない。
大丈夫ですか？
大丈夫です。一応元気は元気なので。
ああ。
喋り始めて、ああ、そうなんですよね。今日一日始めの、今日一、まるまる一日全然話してなかったので、まあ全然頭が回ってないです。まあ話していけば頭起きてくるでしょ
まあそうですね。自分もちょっと今、ケムのフレンズでかなり脳みそが溶けてたんで、大丈夫かなと思ってたんですけど。
まあ続けることが大切だというふうに俺は思ってるので。で、
いや、
ま
それ素晴らしいですね。
あ、あ、いえ。で、そうですね。まあ、白子さんにツイッターでフォローされていたので、それはそう聞いて、じゃあこの人誰だって思って探してみたら、あ、白子さんだっていうふうに思って、で、フォローしようって思ったら、すでにフォローされていたっていうやつでした。
ああ、そうですね。確かに、自分が多分もともとやっぱ始めるきっかけがやっていきだったんで、その辺の人たちは多分先にバーッと先行で。
ありがたいことです。なんかもう、もともとはその琵琶湖さんをちょっとまだ捕捉していなかった段階で先に 補足してもらって、でまあそういうふうに、なんて言うんでしょう、割と受け身で、そのなんか人のつながりとかが広がる感じがあって、ちょっと嬉しいなっていうふうに思います。それで、まあ、
そうですね。
それでツイッターのちょっとあの DM で誘って、でちょっとまあ収録しようよっていうふうに俺の方から言って、で先に質問のやっていき20の質問っていうやつを書いてちょっと送ったんですね、琵琶湖さんに。でその質問をちょっと答えてみてくれって言って、でそれのベースで話していこうっていうふうに話してました。はい
はい、でその感じで、
はい、その質問をちょっと俺今からどんどんとしていきますね。まあ書いてくれてはいるんですけど、じゃあちょっと一番目の名前はお願いします。
はい、琵琶湖です。あの、はい、もう呼びづらいと言われ続けてるんですが、もう変えません。
でも全然なんかいいと思いますけどね。
あ、本当ですか。こうもう断るごとに、え、呼びづらいって言われるんですけど、
うんうん、
まあもう使い続けてしまったので。
はい、じゃあ2番目の SNS アカウントをお願いします。
琵琶湖ってのが綴りが BIACCO で、その後ろに42で琵琶湖42というアカウントで、ずっとやってます。はい、はい、
じゃあ3番目のブログや GitHub とかありますかね。
ブログはなんかまあよくこの辺の話も出てる、作っては放置消しみたいな感じになってるんですけど、今生き残ってるので、あの楽しいライフ、楽しい人生っていうワードプレスにホスティングしてる本当に簡単なブログをこうちまちまっと書いたり、あと最近はちょっと聞いたの方に少し書こうかなと思って、ここ1年ぐらいは技術系のものはそっちに、まあ、書くようにみたいな感じでやってます。で、まあ先ほどあったんですけど、あのそれはそうっていうポッドキャストをやっていて、まあそれのタンブラーがありますので、まあ多分あのこうやっていきはちゃんとリンクが貼られているので貼っていただけるかなみたいな感じですけど、そういうことやってます。
はい、あります。で、その4番目の所属公開したくない場合は未記入でっていうの書いてあるのをちょっとお願いします。
はい、今あの株式会社コンセプトというところにあのいまして、実を言うと今年の1月からなんで、あの転職して入ったばっかりなので、まあまだこうひよっこというか状態なんですが、今そちらの方にこうお世話になってる感じです。
はい、5番目の職種を。
はい、一応まあプログラマーとしてやってます。
はい、6番目の開発物はありますか。
これなんですけど、ここすごいやっていき圧を感じて、うわやっていけてねっていう感じなんですが、こう今開発物っていうと、あの公のところで多分触れられるのが、あの Android 向けのアプリで、はるか昔にこう修論ですごい疲れ切ってた時に、なんか後輩とかとあのご飯を食べに行った時に、こうお金を払うのが円単位だとなんかいくら払ったっていうのが感覚的に良くないみたいので、デシベルで表そうっていうことを言って、円をデシベルに簡単に変換できたら嬉しいっていうので、あの DBY カルクっていう本当にどうしようもない電卓を作って公開したりしてます。
はい、
なんか
円をデシベルに、
そうなんですよね、はい、確か自然対数の定かなんか取ってたのかな。もう本当にそれだけの、あのデシベルで、よくあの電気系なんですよ自分。
うん、はいはいはい。
で、あの電圧とか電力とかデシベルで表すことが多くって、でこうなんか疲れてたんでしょうね。
疲れてた。はい。
こう円をなんかデシベル10か自然対数かを定にして表すと、 お金の感覚が狂って楽しいみたいなことを発狂しながら作ったりとか、
はい、
まああとはなんかこう本当、はい、エタの横好きでなんか変なアプリみたいのを作っては公開したようなしないようなで、あのサーバーとかサービスごと消滅みたいなのがいろいろある感じで、
うんうん、
こう本当にやっていき度としてはどうなんだろうなっていう感じなんですが、
いえいえ、俺もなんかそういうのは割といっぱいあるのですごい気持ちはわかりますでもこの円をデシベルっていうのはちょっとわかんなかったですね。いや多分相当疲れてたんだなっていうふうに思います。
これ自分もなんか今回開発物って言った時にあの、まあ、ポッドキャストやってたりとか、あと実を言うと昔こうあのユーストリームでちょっとゲームの配信とかやってたりしたんですけど、そういうのはやってたものの、いわゆるなんかこう物として残ってるやつってなってはてなと思って探したら出てきたのが自分も忘れててお
お、はいはいはい、
これは今自分で見ても分かんないですね。
うん、でもまあそういう時もあるというか、
そうですね、
なんてコメントをしていいか分からないですでもなんかまあ、
すみ
ません、もういえいえ、なんかまあこういうのを作ってるんだなっていうふうに思って、なるほどこういう人かっていうのをだんだん分かってきてますね。はい、
ああ
、じゃあ、はい、6番途中でしたっけ、
まああとなんか、はい、こうそうですね、一応あるっちゃあるんですけど、なんかこうコミケとかに出してるこうなんですかね、コスプレロムってジャンルが通じるのか分かんないですが、そういうのの、
はい、
あ本当ですか、
はい、
なんかそういうののジャケットを頼まれてこうそういうデザインをやったりとか、紙物のデザインをまあ少し同人系でやってたりとか、まあそういうのをちまちまやっていってる感じですね。まああと一回自分でもなんか自分名義で出すかと思って、イトポイドさんと話されてましたけど、ちょっとコミケに出しまして。
おう、はい。
で、まあ、3日でユニティでゲームを作るっていう、もうむちゃくちゃなことをコミケ直前にやりまして、
3日ですごいですね。
いや、なんか、あれですね、追い詰められないとやらないタイプなのですごい、やっていきの13回のイトポエドさんの回がすごい共感したんですけど、
うん、
まあ、めちゃめちゃこう自分もわなび気質では
いはいはい
こうやるかと思って、追い詰めないとやらないなっていうのを思ってコミケ申し込んだものの、まあ忙しいだとかなんだとかを理由に、まあ、気づいたら3日前で、あこれは死んだなと思いつつ、まあ、そっからよっしゃユニティで一丁やったるかと思って3日間突貫で飲まず食わずみたいので作ったゲームがありますね。
おお、すごいですね、ユニティで3日間ですげえ。
いや逆にユニティがすごいですね、あれは超便利だと思います。
なんかいろいろ出してくれたやつで結構なんかオールマイティにやってるっていう印象を持ちました。ユニティだったり、まあ、ポッドキャストとか、ブログとか、あと、アンドロイドとか、あと、コスプレロームのジャケットだったりとかだと、なんかデザインの仕事とかですもんね。
まあ、そうですね。そこはちょっと、旗違いというか、結構いろいろこうやって見ると、手は出してますね。う
ん、なるほど。はい、で、7番の現状、やってることって、なんかあったりしますか？
でも、最近は、まあ、こうポッドキャストでアニメの話を、まあ、ひたすらしたりとか、あとこうなぜか突然ちょっとキーボードブームが自分の中で起こっていて、こうやたらキーボードをなんかいじったり作ったりこう改造してみたりっていうことをやったり、あともともと Java でプログラム書いてる期間が比較的長かったんですけど、こう周りの人間がやれ関数型だとかストリームだとか言ってる中、ちょっと組み込みとかで Java6 とかってのもちょっとなと思って、ここ1年から2年ぐらいずっとちょっとスカラにこうなんか入れ込んでいて、 いじくり回したりしてますね。
なんかブログを見てるとなんかスカラの話が結構出てくるなっていうふうに思ってました。
そうですね、ブログとか聞いたとかはスカラの記事が今のとこは一番メインかなっていう感じですね、
うんうん、はい。8番のなんでやってるのかっていうのを、
もうさっき言った通りで、まあ基本的に自分もかなりわなび気質が強いと思っていて、こう、なので、こう、作りたいものは、まあ無限にあって、時間と能力と体力が足りないから、まあとりあえず手のつくところからやっていくしかないみたいな感じですね。
じゃあ9番のなんか、得たってるもの。熱意が終わって死んだものはありますか。
これそもそもこの得たりっていうワードが初めて聞いたんですけど、
ああ、俺もなんかそうでしたね。結構みんな使ってるけど俺知らなかったなっていう単語でした。
ああ、熱意が終わって死んだもので、昔はこう高校時代とか吹奏楽部で吹奏楽をやっていて、でこう、まあ、クラシックとかも聞くの好きで、まあ、未だにちまちま聞いてはいるものの、こう音楽方面は最近ちょっとモチベーションが死にがちみたいな感じですね。
なんか、音楽方面っていうと、その最近の J-POP とかではなくて、そのクラシックとかそっち方面の。
そうですね、やってたのはそっち方面で、ただ聞くのは普通にテクノとかこうそういう方面、なんですかね、いわゆるクラシックじゃなくてダンスミュージックとか系も意外と聞いてたりするんで、案外雑食ですね。
最近俺覚えたバンドがあって、クリーピーナッツとか、あとヤバイ T シャツ屋さんとか、そういうのが最近は人気みたいですね。
ヤバイ T シャツ屋さん、名前いいですね。
ああ、多分ヤバイ T シャツ屋さんっていう名前なんだけど、I Love Tank Top っていう曲出してたりして、割とめちゃくちゃやってるバンドでしたね。
いいですね、そういうの。
じゃあその次の10番の一緒にやっていきたい人はいるかっていう質問を。
そうですね、これふざけて回答しちゃったんですけど、まあ
どんどん真面目に回答していいと思いますよ。
真面目に回答するとやっぱりこうシュッとしたプログラマーがやっぱそばにいると刺激されるので、そういう人とやっていきたいなというのは思うんですけれども、うん、まあさっき言った通り学びタイプなので、当方企画プロ志向プログラマー募集みたいなですね、もうそういう感じもあって、まあやっぱできる人にあやかりたいみたいな、こうそういうやっていきに反するようなところはあります
ね。いやいや、でもなんか俺もそんな気持ちはありますね。なんか事実、中村さんとか一緒に誘って、で割と中村さんにやってもらってる部分が多いので。
いや、中村さんシュッとしてますよね。
うん、シュッとしてますね。見た目もシュッとしてますよ。
一、うん、回だけ会ったことあります。
ああ、あれですね、親子丼一緒に食べたっていう話を聞きました、
ね、ああそうですね。
なんか物をあげるときに、なんか一緒に琵琶湖さんがいて、でそれで一緒に親子丼食べたっていうふうに言ってました。
そうですね、突然として混ぜていただいちゃって、
うん、結構なんか中村さんそういうところありますね。なんていうか、なんか俺一緒に行ってもいいのみたいに思うんだけど、結構誘ってくれるみたいな。
そうですね、なんかすごい自然な感じに、
うん、普通に中村さんも人間なんだなっていうふうに思いました、俺は。
いやー、中村さん結構個人的には人間だと思ってるんですけどね。
ああ、そうですか。
いや、なんか結構割とこう人間的じゃないというような、そういう評が多いみたいですけど、
うんうん、はい、
個人的にはすごくタイプとしては好きなタイプですね。
おお、多分その好きなタイプっていうのを中村さんに言ってあげるとすごい嬉しいと思いますよ。
ちょっとこっそり伝えておきます。
ああ、はい。こっそり。じゃあ11番、悩みって何かあります？
もう、こう、年なのか、もう体力、精神力が持たないみたいな、双肩問題の話もありましたけど、こう、だんだん落ち着いてきちゃうというか、先延ばしでもいいかなみたいなのが、もう本当に、そこが自分の中で、やりたいことはいっぱいあるのに、いいかなっていう怠惰に負けるっていうのが最近のもう最大の悩みですね。
なんかもうその言葉はぐさぐさ俺自分自身にもう突き刺さってる感じがしてすごいわかりますね。
これは難しいですね。やっていける FM でも何回かやっぱりそのモチベーションの話って出ていて、すごくやっていきにおけるモチベーションとか精神状態とかの持ってき方とか、そもそもそれを支えるための体力とかってすごく重要だなっていうのを最近はひしひしと感じてますね。
あと12番のマイブームって。
そうですね。マイブームもう最近は完全にキーボードでなんかもうひたすらそれをいじっては、いまいちなら自分で作るかとか言ったり、こう、ファームウェアがどうなってんのか、コード追ってたりとかっていう感じで、なぜかやたらキーボードに執着してます。で、あとは、こう、スカラが、まあ、書き始めてみたら結構いろいろやっぱ新しい概念とか学ぶところが多くって、で、こう、実際にサーバー向けのやつとかを、こう、まあ、よくある下地のこうデータベースとの接続とかアカウントの認証とかまで作って満足して放置してるんですけど、まあ作る過程ですごい面白いなと思って、なんかずっとちまちまちまちま、なんか試してはぶつかってはっていうのをやってたりとか、あとこれそれはそうでも一回ちょっと話したと思うんですけど、Windows タブレットってあるじゃないですか。今もう死にそうなジャンルですけど。
なんかありましたね、一時期。まだあるのか。
一応あることはあるんですけど、まあそれに Linux を入れるっていう、こう、推挙な人たちがいて、それをフォローして、こう、自分の Windows タブレットを Linux 化するっていうので、いろいろ、こう、悪戦苦闘して、できたので、最近使ってないみたいな。
おお。Linux は、なんかタッチパネル対応とかしてるんですかね？
一応最近はドライバーとか結構ちゃんとしてますね。
じゃあまあ、そのタブレットだから、まあタッチパネルだし、入れたら結構ちょっと便利だよね、みたいな。
そうですね。割と、まあ思ったよりはちゃんと使えるかなっていう感じにはなりましたね。
なるほど。じゃあ13番の好きな映画、ゲーム、アニメ、漫画なんですけど、ちょっと割と量が多くてですね、どうしよう
そう
か。
なんですね。これ、この形式だと完全に書きすぎだなっていう感じなので、こう、
この中で
サ
言う
クッ
と、
とピッ
小
クアッ
林
プです
さん
ね。
ちのメイドラゴン、あれ楽しいですよ
ああ、
ね。
いやー、めちゃめちゃいいですね。
あれは、なんか日常系というか、なんか、京アニがやってる日常アニメに、日常っていう作品の、まあ、それ系統な感じがして、すごいなんか見てて楽しい感じがしますね。
いや、あれですか、小杉さん、こう、あ、小杉さんね、すみませんね。
露崎です。
あ、露崎さん、こう、日常好きな人ですか？
日常が、そうですね、好きです。
いや、なんか日常、よく、こう、円盤が売れなかったアニメとして、こう、残念な話題が多いんですけど、個人
そうで
的
す
に
ね。
は、すごい好きで、京アニファンとか言ってる人たちはなんで日常そんな評価しないんだって思ってるんですけど、こう、小林さんちのメイドラゴンが完全に日常の再来な雰囲気で、個人的にはすごく好きで、あとは売れてほしいっていう。
まあ、
まあまあ。
そうですね。日常が売れなかったのに同じ感じだから売れるか微妙だよねっていうとこですよね。
そうですね、不安感はありつつ、でも、すごく雰囲気好きですね、あれは。
俺も結構楽しくて見てますね。あとはもうなんか今期は残りちょっと貯めちゃってますね。まだ全然見れてない。
まあ、今期だと結構デミちゃんは語りたいはこう無難にいい感じで、
うん、
あとガブリエルドロップアウトとかもその辺日常系界隈の中でもちょっとだけトゲがあってというか毒があっていい感じですね。
タンブラーやってるとなんかガブリエルのやつはよく自負が流れてきますね。
そうですね、なんかネタ要素は強い感じですね。
うん、でまあ他にもいろいろあるけどちょっと飛ばします。
はい、
14番の休日にすることってありますか？
休日なんか基本はもうゲームとか積んだ本の消化とかもうコンテンツの消費が全然追いついてないんで、まあそっちに振ってることが多いんですけど、こう最近はちょっとまあ年末年始だったり今年の頭転職したので割とこういろいろな人と会ったりしてることが多かったりして、こうなんか引きこもりとしては MP が削れる感じの日々を過ごしてますが、どっちかっていうとまあインドアです。
あ、インドアなんですね。
ですね。
結構交友関係広い人なのかなっていうふうに見てたけど、
いやあれですね、
はい、
オンラインだけのタイプの人間ですね。
ネット上だけの。
そうですね、うん、なかなか意外と引きこもりというか知人にもこう案外こう壁があるというか最後一歩絡まないよねみたいなことを言われてうっと思ったことがあるんですけど。
おお、ああなるほどなるほど、はいはい、あすごいわかるというか仲良くなれるタイプの人ですね。
あ、本当ですか。
はい、
じゃああ
んまり踏み込まれすぎるとちょっと嫌だなっていう風になるので俺自身は。うん、じゃあちょっと15番のよく見るサイト、
もうこれ結構皆さん情報収集されてる感じはするけども、最近自分すっかりツイッター中心にそこで面白い人がこうツイートした記事を漁るみたいな生活をしてますね。
はいはいはい、なんかポッドキャスト始めた理由としてやっていき FM を出してくれたけど、そのツイッターで見つけたって感じですかね。
そうですね、それもあるし、あと中村さんがやられてるWikiHub でそういう話題もあったんじゃないかなという記憶が、いやちょっとそこは怪しいです。
うんうんうん、じゃああれですね、中村さん界隈で見つけたっていうところですかね。
そうですね、そこはそうですね、完全に、はい。
うんうんうん、じゃあちょっと次の16番の話したいことってあったりします？
これまああ
れですね、まあ、なんかいきなりゲストに呼んでおいてそのゲストさんにいきなり話したいことってありますかっていう聞くのも 何かなっていうふうには思ったんですけど。
まあなんかいろいろこうやっていき宣言と絡めて話すこととかあるかなと思ったんですけど、はい、ここをいきなり広げちゃって大丈夫ですかね。
そうですね、じゃあ飛ばしますか。
ちょっと後に回しといてやっていき宣言の前ぐらいに、
はいはいはい、じゃあ16番が話したいことで17番がちょっと聞きたいことなので、
はい、
それもちょっと飛ばしますか。
じゃあちょっとここは置いておきましょうか。
はい、18番のやっていきってどういう意味だと思いますか？
で、やっていきはもうこれ書いてあることそのまんま読みます。手を動かすこと、アウトプットすること、価値を生み出すこと、言葉だけにならないこと、批評家にならないこと、施されるのを待たないこと、
うん、
かなと。
おお、すごいすごい心身と身に染み渡る言葉というか。
もうほとんどあれですね、自己反省文ですねこれは。
うんうんうん、確かになんかそんな感じはしますね。もうなんか自分自身のことについても書いているんだろうなっていうのがなんかわかります。 でもこれを見てなんか俺自身にもなんか伝わるものがあるので、すごいよく考えてくれているなっていうふうに思いました。
いやそうですね、こう
すごい真面目な人だなっていうふうに思いました
ここはちょっと真面目に考えました。やっていきってなんだろうなと思って、
うん、
実際こうこの辺の方々は実際かなりやられている感じが自分はすごくしていて、
うんうん、
こうそこをどう捉えるかで、やっていきを多分そのまま説明するのは自分には難しかったんで、やっていきとは A である、やっていきとは B ではない方式でいこうかなっていう。
結構やっていき宣言にもなんかそういうことを書いてありますもんね。
ああ、まあそうですね、
うん、でちょっと踏み込んで、俺のやっていきの意味っていうのもちょっとありまして、
はいはい、
でそのやっていきっていうのはもう途中の言葉じゃないですか、これは。やっていきたいとかやっていきますとか、
うん、
その途中の言葉だからもうすごい中途半端な状態を言ってるんじゃねえかなっていうふうに思って、でまあそれで進めていこうっていうふうに個人的には思ってました。
ああ、それは確かに言葉として途中でわざと止めてるっていうのは、
はい、
言われてみればそうですね、
うん、割と曖昧な状態のままで終わらせておいて、ちょっとまあすごいクソ真面目にやっていき、俺はやっていくんだっていうふうに言うとちょっと恥ずかしい状態を示しているのかなっていうふうに思ってました。
うん、それぐらいの温度感の方がいいといえばいいですね、個人的には、うんうん、
でもなんかこういうふうに聞いたのはなんでかっていうと、なんかまあ人それぞれのやっていきがあるし、俺がその考えたやっていきだけで完結するかって言ったらそうではないので、まあなんかそのどういうふうに思ってやっていきっていうふうにその人は言うんだっていうふうなのをちょっと聞きたかったっていうところです。
うん、まあ確かにその言葉として中途半端な状態をあえて作ってるっていうのはあるものの、こうやっぱあれですよね、ちょっと志高いワードですよね。
うん。でもなんかそのビアッコさんが言ってくれた、そのこう手を動かすこととかアウトプットすることっていうのの方が結構志が高くて理想が高い、しかもなんかな風に思いました。
なるほど。
じゃあちょっとや、19番のやっていき宣言のページに掲載してもいいですかっていう質問で、
はい、ぜひお願いします。
はい、
プレッシャーをかけられたいです。
はい、で多分なんか俺がそのやっていき FM 始めていく上で結構みんな求めてることは何だろうっていうふうに思って、でそれで結構誘われるのがみんな待ってるんじゃねえかなっていうふうに思って、でまあその誘われてる待ってる人たちをちょっとちゃんと読んで何かを作っていきたいなっていうふうに思って、でビアコさんとかもちょっと読んでみましたところです。
なるほど。
はい、
じゃああれですね、やっていく方向で、
はい、
諸君やっている金を言えるように、
はい20番のやっていき宣言をちょっとお願いします。
はい、永遠のわなびとしてわなびをやっていくということで、
はい、わなびっていうとまあこういうふうになりたいっていうのをわなびって言って、
そうですね、でこうそこがさっきの話したいことにこうつながってくる感じなんですけど、
あ、そうだそうだ、やっていき宣言の前にちょっとまあ話したいことだった。
あ、まあでもいいっすよこれで、結局やっていき宣言をし、まあそこの意味するところはっていう、
うんうんうん、はい、じゃちょっと16番の話したいことをちょっと掘り下げていきましょう。
はい、
でですね、 じゃあちょっと1番目の学びとやっていきっていうのですかね。
はい。いや、こう、まあ、あの結構根が真面目なのでちゃんと考えたんですけど、まあやっていき宣言を考えた時に、こう、いや自分はどっちかといえば最初に言った通り、こう学び気質でやっていけてないなっていうのがあったんですよね。で、こうエピソード13の時のやっていき FM の、あの糸っぽい糸さんが自分も学びだって言ってて、いやいやいやとか思ってたんですけど、こう、まあ大体、まあ学びって、まあ当然ネガティブな意味で一般的には使われるじゃないですか。
そうですね、はい。まあこういうふうになりたいとか、やっていってる人になりたいとかですかね。
まあそうなんですよね。で、こう、その時の話でも、まあ、ギターをみんな買ってみてやってみて、まあ、速攻でやめて、あのゴッドノーズを弾きたいんだけど最初は全然違うから、こう結局やめちゃってたどり着かずみたいな、こうところがやっぱ、こう学びのニュアンスとしてあるかなと思っていて、でなんですけど、こうさっきのやっていきとは何かっていうところで、まあ、手を動かすこと、アウトプットすること、価値を見出すことで、言葉だけにならないこと、批評家にならないこと、施されるのを待たないことっていう時に、いや学びの状態自体は実はやっていき側なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。こう、あの、なろうってあるじゃないですか、なろう、小説家になろうか、
うん、うんうんうん、ありますね。
あれってもう露骨に名前から言って学びじゃないですか。
ああ、なるほど。小説家になりたいっていう人たちのためのサイト。うん、
そうですよね。で、こう、なんで、よく、なろうといえば、なろう小説って言われて、なろう小説は異世界転生ものしかないとか、また同じパターンだとかっていうので、よく批判されてるんですけど、こう、それでもなおやっぱり、こう、投稿してる彼らに何か美点はあると思うんですよね。批評するのはすごく簡単で、で、やっぱり手を動かして一つの形にするってすごく膨大なコストと、こう試行錯誤があるはずで、で、そういう意味で、こういろいろ考えて、こう自分の中で出たのが、こう、まずは学びとして、やってみる。で、多くの場合学びが滑稽だと言われるのは、こうターゲット設定が陳腐なんですよね。
ターゲット設定、というとどういうことですかね。
こう、例えばなんですけど、まさにだから小説家になろうとかって、こう、まあ、小説家でこう一発当てた人を見て、それしか知らないから小説家になろうになるんですよね。で、こう、いわゆるメディアなり何か触れたすごい狭い世界の中で、そのゴール地点を決めてしまう、何か作り上げられた幻想に対して。で、だから、こう、え、それ、君本当に向いてる?みたいなのとか、それ勝てる確率かなり分が悪い勝負だけど、やるとか、筋悪いよねっていう話になっちゃうのかなと。思っていて、結局小説家だからちょっと例えばわなび色が強いとか、あれですよね、それこそ中村さんのこの前、こう、
はい、
ルビーオンレイルズでヘローワールドを出すのに、うん、なんか十何時間かかったみたいな、
うん、言ってましたね。
いや、あれっていわゆるこうゴッドノーズなわけですよね、実は。こう初心者がいきなりあのステージにこうシュッと立とうとすると、まあまず挫折するみたいな。
うんうんうん、はいはいはい。
で、ただそれでもやっぱり、あの、こう鶴崎さんとか中村さんとか、こうアウトプットがあって、で、まあなんか目立ったりして、でそれが自分のレンジに入ってくると、まあやっぱそこ の世界だけですぐパッと目標として定めちゃうと、まあいわゆる批判されるわなびになりがちなのかなっていう気はしていて、でじゃあわなびとしてわなびをやっていくっていうのは何かっていうと、こうやってみてこういろいろその筋が悪いとか、こうそういうことでまあ挫折すると思うんですよ。で多分でもそれを繰り返してるとちゃんとそのうち何が受け入れられて何が受け入れられないのかとかっていう、こう手触りでのこう感覚とかみたいなものはやっぱり良くなっていくような気がしていて、なのでこう学びとしてあらゆるところにこう批評家じゃなくてチャレンジして、うわ学びだこいつダサみたいに言われててもやっていき続けようかなというのが、まあ自分のやっていきのスタンスかなと思って、さっきのやっていき宣言って感じですね。
なんかダサいって自分では思っちゃっても、まあどんどんとそういうふうに学びをやりたいっていうところですかね。
なんかこうどうしても批評家側になっちゃいがちなので、まあこう自分はどっちかっていうと本当にあれですね、事件を起こしたらすごく真面目でいい青年だったのにって言われるタイプでこう勉強をあれですよ、こう勉強をちゃんと真面目にやって大学を卒業してみたいなこうタイプで、あんまりこう逆に言うとアウトプットに関しては何ですかね、いわゆるテスト勉強型というか、こう自分で何かアウトプットするっていう経験には正直自分でも乏しいと思っていて、こうそういう自分が何かこうやるってなった時に、こうもう今の年の段階で周りのシュッとやってる人たちのところにいきなりやっぱ乗るのは厳しいので、まあやっぱじゃあそこは学びとしてこれになりたいんだっていう気持ちで、まあとりあえず動いてみるっていうのはいいのかなみたいな、とかまああとはそれでこういいなかっこいいなっつって、でもやらない人たちに対して、いやいいじゃん、まあ下手くそでもやったらっていうののなんかピエロになれたらちょっといいかなみたいな、いい話をしちゃいましたね。
いや、あのですね、多分1時間ぐらいじゃ全然話足りないなっていうふうに思いました。すごいなんかもっといろいろ聞きたい、琵琶湖さんに。
こういつも話をまとめるのが下手で長くなっちゃうんですよね。
すごい面白いことを言っているし、すごいもっと突っ込んで聞きたいなっていうふうに思っています、今。で、
ありがとうございます。
だけども、ちょっとあのですね、1時間で収めたいっていう気持ちはあります。はい。そうなんですよね。なんか、もうちょっと話したいな、琵琶湖さんと。あと、多分今、あと15分ぐらいなんだよな。
そうっすね。今、自分もタイム見てますけど。
もっと聞きたい。で、だけど、ちょっと、密度を濃くしていこう。
OK。
で、学びとやっていきで、結構あれなんですよね。あんまり言っちゃうと、琵琶湖さんあんまり、ネットで広く発表して、で、人気者だっていうところではないじゃないですか。だけども、その、ポッドキャストを始めたじゃないですか。で、そこの、その部分の、踏ん切りがついて、ポッドキャストを始めたわけじゃないですか。で、その踏ん切りの部分をちょっといろいろと突っ込んで聞きたいんですよ。なんか自然になんかいつもインターネットでいろいろいっぱい情報発信していて、で、その流れでポッドキャスト始めたっていうのだったら、割となんか自然というか、まあこの人だったらそういうふうにやるよねっていうふうに思うんですけど、なんかそういうふうに琵琶湖さんがポッドキャストを始められた理由とかあったりするのかなってちょっと考えて、 まあ、第一に交友関係が広かったりとか、で、なんか話すネタがちゃんとあるから、まあなんか始められたのかなとか。で、それで、
うん。
うん。多分データベース型なんですよね、ビアッコさんは。その、好きなものがあったら、なんかすごい記憶して、で、データベースに蓄積してって、で、その蓄積したやつをどんどんと話せるから、結構あの話せる内容とかがあってポッドキャスト始める踏ん切りがついたのかなっていうふうに思ってて、だけどまあそのデータベース型っていうふうに表現したけど、俺は感情型のなんかこの好きっていう気持ちがあって、で感情型だと全然記憶に残らないので、でその件について話すのがすごい難しいっていうのがあります。
うん、こう、まあ、まず最初にそのポッドキャストを始める踏ん切りというかのところは、うん、まああのやっぱやっていきはまあ聞いてたりとか、まあ、周りでもそういう人たちを見てるので、まあさっき言った通り自分としても何かこうやれることはまあとりあえず手をつけてみよう精神でやったっていうところが、はいはい、まあ正直なところですね、うん、だからもうやっていき、
うん、
刺激されてやったっていう、
うん、
やつですね。
はいはいはい。でそのなんか、それはそうっていうポッドキャストで、結構アニメを主軸でやってる感じですよね。
そうですね、もう基本もうアニメ側に全振りで、
うんうん。でその一緒にやってる人って結構リアルな友達とかですかね。
そうですね、もともと一応やっぱ出会ったのはツイッターとかだったりするんですけど、あの同じ大学だったりとかでこうまあリアルの交流もある人たちですね。
うんうん。でそのリアルの交流あって、でまあ普段会話してた流れでまあちょっと録音してみて、それ編集して、で聞けるところちょっとポッドキャストで流してっていう感じ。
そうですね、実は言うと自分もあのちょっとさっき言ってたんですけど、ユーストリームで昔あのゲーム実況をやってたりで、はい、初回に来てもらったシャーさんって人も昔実はあのそういうユーストリームラジオみたいのとか DJ とかやっていて、まあ、なんというか、そういうこと自体はやってたので、久々にちょっとやっていき FM っていうのを聞いて、じゃあちょっとまた昔のやるみたいな感じですね。
なるほど。結構そういうユーストリーム文化とかいろいろありましたしね。
そうですね、あの頃は結構そういうのもあったなっていう。うん、
ユーストリームとかニコ生とかいろいろありましたね。
そうですね、6年前ぐらいかな、確かやってたのは。最近ちょっとユーストリームすっかりちょっとあれな感じですけど、
うんうん、じゃあまあそのメンバーをまた一緒にやってポッドキャストやろうかっていうところ。
そうですね、はい、
うんうん。でそのちょっと戻りますけど、16の話したいことで、その、
はい、
データベース的な楽しみ方っていうのが、なんかあるのかなっていうふうに思って。エモいコンテンツの楽しみ方と、データベース的な楽しみ方。俺は本当感情型の、楽しみ方しか、あんまり知らないので、データベース的な楽しみ方って、どういうのがあったりするんですかね。
こうオタクのなんか会話というかってよく言われるのが、人と会話するんじゃなくってあるものを介して会話するみたいなことが割と言われるかなと思うんですけど、まあそういう時に共通言語としてこう別のアニメ、今のアニメを語るために過去のアニメを引用するみたいな喋り方をしたりするんですよね。こうこの作品のこのシーンはこの監督がこの作品でやったことが多分もう一回やりたかったんだよねとか、 こう、そういう話し方をすることがあったりして、それってすごくいわゆるデータベースとして単語語彙を、アニメとしての語彙を増やしていくみたいな。で、それによって、こう、ハイコンテクストな会話をするみたいな、こう、そういうオタク特有のなんか、楽しみ方っていうのがある種あるのかなっていうのは感じますね。
データベース的な楽しみ方。結構アニメの、作画が結構好きなんでしたっけ、ビアックさんって。
そうですね。めっちゃなんか、これあれなんですけど、完全に批評家ですけど、こう気になるんですよね。
でも俺も、どっちかって言ったら声優さんのことが結構気になりますね。
ああ。
でもまあ、その作画で気になるっていうのは、全然ありっていうか、そういう人が結構大多数なのかなっていうふうには思いますね。
そうですね。で、作画でも多分結構なんですかね、単純な止め絵が綺麗みたいなやつと、動きがいいとか、こう、やっぱ表現の話もあったりして、いわゆる下手馬みたいな、絵としてはそんなにすごい感じじゃないんだけど、アニメーションとしてはものすごく気持ちよく動くみたいなのとかもあったりするんで、そういういろいろな、こう、一つのいいっていう価値観じゃなくて、いろいろな楽しみ方含めて、すごく作画は好きですね。
その作画の、作画を、なんて言うんでしょうね、データベースとして蓄積していくためには、なんか結構量を見てるって感じですかね。
そうですね。いや、自分どっちかっていうと、量はそんなにいわゆる見てない方で、もともと自分、ゲームもやっぱ好きで、まあ、アニメとゲームと半々か、下手すると実は時間的にはゲームの方が多いぐらいで、そうするとゲームの CG の世界でこういろいろとこうグラフィックスっていう観点で人間がどうものを見てるかっていうのをこう分析的にたまたま知る機会とかがあったりすると、あ、このアニメの表現ってこういう人間の感じ方に合わせてんだなとかみたいなことを思ったりはするので、量というよりは案外その辺は意識とかの仕方の問題とかなのかなって気はしますね。
じゃあなんか昔こういう風な表現方法があったから、まあそれを認識してたから、それをアニメに応用して見てみたら、あ、こういうことが やりたいのかなっていうのがある程度わかる。
そうですね。まさにその辺はデータベース的な楽しみ方というか、こう言葉にして概念を手に入れることで、同じものを見ても受け取れるものが、量が変わってくるっていう。
じゃあそれがまあデータベース的な楽しみ方で、エモいコンテンツの楽しみ方って言ったら、どういうことなんですかね、これは。
いや、そこら辺が逆にこうどういう感じなのかなっていう、エモい方でこう鶴崎さんは楽しまれてるっていうことで、むしろちょっと聞きたいなみたいな感じだったんですけど。
ちょっと整理したいんですけど、エモいって何でしたっけ？
そうですね。こうエモい、まあ、どちらかといえば、
はい、
こうすごく直感的にナイーブな言い方をすれば感覚的なというか感情的ななんですよね。
じゃあその俺が表現したその感情型のコンテンツの楽しみ方が、まあ、エモいコンテンツの楽しみ方っていうので OK
です。
そうですね。感情が動く、まあ、感情が動くときなんですよね、アニメを見て。このなんて言うんでしょうね、そのあるんですよ。結構俺が一番最初にアニメを見始めた時っていうのがありまして。
はい。
で、それが、俺千葉の出身なんですけど、それでよく千葉テレビを見てたんですね。で、その千葉テレビを見てたのはなんでかって言ったら、まあ中学生の時で、千葉テレビは深夜の時間帯になると、普通に AV の1シーンをちょっと流すんですよ。その、 本番のシーンとかは流さないけど、ちょっとそのなんか前儀というか、なんというか、そこら辺をまあ、今は分かんないですけど、その俺の中学生の時は、ちょっと流してて、で、まあ中学生時代の自分はそれをすごい見たかったっていうのがあるんですね。で、それで、正月になると、その AV のパッケージでカルタをやるみたいな、そういう番組やってたりして、でそれでカルタが成功したら、右上のワイプのちっちゃい画面に、ちょっとその AV のちょっとしたシーンが流れるっていうのをあって、で、それをすごい楽しみにしてたんですよ、その当時の俺は。
なるほど。
で、それの流れで、なんか、今日もチワワテレビ何か、そういうやつやってねえかなっていうふうに見てたんですね。うん、そしたら、ダカーポ1の、一番、第1話の桜のシーンが流れてきたんですよ。
うん、
で、そのなんか、俺はすごいなんか、エロいものを見たさで、その千葉テレビを見てたのに、なぜかそのシーンだけがすごい気になって、桜のシーンが、まあ、桜が、の木が映って、で、ちょっとずつ引いてって、その桜の木の下に少女が立ってて、でなんか風が流れてて、でもどんどんとカメラが引いていくみたいな、そういうシーンが見て、なんかすごいいいなっていうふうに思ったんですね。もう本当絵も言われぬその感情が何か湧き上がりまして、でまあそれが初め、一番最初の初めで、このオタクの世界に入り込んだっていうのがあるんですよ。
めっちゃエモいですね。
はい。だからまあそういうのが一番最初で、まあそれでどんどんとエモいコンテンツをどんどんと楽しんでる感じですね。
ああ、ちょっと分かった気がします。
うん、
全然積み上げ知識なく感動したって感じですよね。
そうですね。はい。今思うと、なんであの桜のシーンでその感動したのかは全くわからないんですけども。で、さらに言うと、そのダカーポっていうコンテンツをちゃんと俺は理解してないですよ、まだ。
なるほど。
はい。だけどまあ、そのシーンだけの気持ちだけでここまで来たみたいな。そんなことはありますね。うん。
いや、めっちゃそれはエモいですね。
はい。でも、もう一つ、そのエモい話があるんですけど、いいですかね。
はい。
その、中学時代にまあハマって、で、どんどんといろんなアニメを見てたんですけど、で、高校卒業した時に、ちょっと俺は就職しようっていうふうに決めて、で、埼玉の方で一人暮らししながら、まあ、働こうっていうふうに思ったんですね。で、その機会に、ちょっと、オタクの趣味をやめようって思って、で、アニメを一切見ないっていうふうに決めて、で、やってたんですけど、なんか、すごい精神的に疲れてしまって、で、もうこの気持ちはどうしたらいいんだっていうので、いろいろと、ちょっと高校時代楽しんでた趣味とか、まあ、パソコンとかも持っていかなかったですし、で、そのパソコンやり始めたりとか、まあ、アニメ見始めて、見たら、あれなんですよね。トラドラ。
ああ。
トラドラの第1話で、まあ、暗いアパートのマンションのところで、行ってるシーンがあって、それを見たら、すごいなんか来るものがあって、やっぱ俺にはこれしかないなっていうふうに思って、で、まあ、そのままずるずるとアニメを見ているっていうところです。
でも確かにその一瞬のなんか感動が忘れられなくてっていうのはあるかもしれないですね。
うん、ですね。なんかもう、うん、本当それだけでご飯いっぱい食えるみたいな、うん、それだけで生きていける感じはすごい当時ありましたね。
うーん、こう自分も仕事に追い込まれた時に、
はい、
白箱をよりによって見てしまって。
おお、はいはいはい。ああ、仕事追い込まれた時に、
はい、そうなんですよ。 いやー、めっちゃ泣いてましたね。
おお。泣くんですね。
いや、もうなんか、あれはあれですね、完全にオタクがポロポロ泣くという、本当に、できれば現実では出くわしたくないやつですね。
いや、でもなんかそれが心の支えになっていいんじゃないですか。
そうですね、それは確かにそういう楽しみというか、こうまだ感情があるんだなっていう、ちゃんとありますね。
でですね、それがまあ16の話したいことです。で、17の聞きたいことがちょっと、まあ2つぐらいあるんですけど、それをちょっと話しときますか。
そうですね。じゃあちょっと簡単に。こう、やっていき FM 自体はさっき言った通り、中村さん経由で知って、で、もともと自分組み込み寄りだったんで、こう、ウェブ界隈の人たちって実はそんなには知らなくって、で、だったんで、こう、いや、こう、露崎さんって一体何者なんだろうなっていうのは、こう、率直な、こう、疑問というか、で、こう、どっちかっていうと話し口とかすごく冷静な感じなんですけど、こう、突然さっきみたいなエモエピソードが飛び出すんで
俺、そうなんですよね。これ、あらかじめこの答えてもらって、で、この一行見て、じゃあちょっと俺って何者だろうっていうふうに思ってみたら、多分俺はインターネットユーザーなんですね。多分それで完結した方がいいのかもしれない。なんか、中村さん、村ちゃんとかは、結構プログラムできて、まあ、サイトを作って、で、シュッとしてて、で、結構みんなの憧れみたいな感じになってるけど、で、俺とかはそういうのとかではなくて、で、まあ普通のインターネットユーザーなんですね。で、
なる
まあ、
ほど。
で、今の時代のインターネットユーザーは、まあ気軽に情報を発信して、で、まあ気軽に情報を、消化して、で、ぐらいで、まああんまりなんか目立ったことはしていない。です、俺は。で、その話してた、ちょっと前に言ってた、まあ、なんか集まってくれた村ちゃんとか、小菅さんとか伊藤さんとかの、まあ結構見てると、こういうのを求めているんだろうなっていうのがちょっと分かってきたんですね。で、そこをちょっとついて、まあちょっとみんなで集まってこれをやってみようよっていうふうに言ったのが俺っていう、それだけですね。
いやでもそこでやっぱこの会話で多分こうわさっと始まったのはこうやっていけ FM トリガーなのかなと感じていて、でもそこは結構すごくインパクトのあることだなとか、あとはまあなんか、エピソード13とかで話されてましたけど、結構作ったゲームがなんか Yahoo の方で紹介されてたりとか、おお、すごいな、みたいな。
結
で、
構、まあ、ウェブ界隈で俺を知ってる人ってあんまりいないと思いますね。なので、何者って言われたら、まあ、私ですぐらいで、インターネットユーザーですぐらいな感じですね。
そのスタンスもかっこいいですね。
ありがとうございます。なんか、あんまり褒められ慣れていないので、なんて言ったらいいかわからない。
なんか、その話に、ゲームの話にちょっとつながる感じで聞きたいこと次聞いちゃうと、こう、ゲーム作られるときに、めっちゃなんか環境を劣悪なところにやって追い込んでいたみたいな。
そうですね。
で、こう、やっぱやっていきって結局、ある種、追い込みとか、こう、ちょっとしんどいことみたいなニュアンスがあるのかどうかって、どういうふうに感じられてるのかなっていう。
なんか最近はその追い込みが必要だなとは思います。まあなんか、あれなんですよね。なんか、 これが本当好きで、なんか努力とか知らないけど、もう簡単にできちゃい、なんか普通に楽しいことやってたらできちゃいましたとか、そういうのがまあ一番いいとは思うんですけど、そういうの絶対できないじゃないですか。
いや、わかります。
うん。なのでまあなんか、それの状況に追い込む、まあできる状態に追い込むっていうのがちょっと、まあそれができない人たちは必要なのかなっていうふうに思います。
いや、自分も実を言うとこれ、追い込み必要派で、
はい。
こう、やっぱ、あれなんですよね。追い込まれた時の、なんか特殊なテンションというか、あの感じが自分はないとダメみたいな、いやなんかすごく精神的に不安定な人間みたいな発言ですけど、こう、あの、うん、追い込まれてる感じの中で、こうできることがあるよな、みたいな気持ちもあったりして、こう自分が苦労するんであんまりそのやり方したくないもののやっぱり必要だなっていうのが最近は思ってたりしますね。だからまあこのやっていき FM の時にやっていきハラスメントって言葉がありましたけど、
はい、
いや、やっていきハラスメントされた方がいいですよ、学びの人は。
うんうんうん、
と個人的には、
うん、はい、俺もなんか伊藤さんから言われてるんですよね。なんか、その、いろんな人に、その、あなたはなんでやってるんですかとか、やっていき宣言をちょっとお願いしますっていうふうに、無茶ぶりするっていうのを、ちょっとお願いされているので、それは俺はやっていかなければならない。ですね。
なんだかんだ、そういう、何々せねばならないみたいのは。
うん。
精神論は嫌いだけど、でもまあ重要だなって思ったりしますね。
うんうんうん、すごいわかります、
うん、
なんかあれなんですよね、ポッドキャストでちょっとこの人と話したいっていうのはあるけど、そのじゃあ実際何話すのみたいに考えたりとか、なんかそれで本当に面白くなるのっていうふうに考えちゃうとできないっていうふうになっちゃうので、
うん、
でまずなんかそのゲストで呼んで話したいんですけどっていうのを決めてから、まあじゃあ実際何話そうかっていうのでちょっと自分自身追い込んでやったっていうのは今回の琵琶湖さん呼んだ回でもあります。
じゃあここは結構チャレンジングな、
うん、チャレンジングをした感じですね。なのでこの結局やっていきは追い込みなのかっていう質問はそうだと思います。
うん、
はい、
自分もそう思ってたんで、
ああ、はい、なんかいろいろもうちょっと話したいけど時間が足りないですね。
いや、そうですね、ちょっといつもこう思うんですけど、自分のポッドキャストの時はガリガリに編集してるんで、
はい、
よくないですね。こう甘えがありますね。ペース管理に。
うんうんうん。甘えっていうと何ですかね。ああそっか、話しすぎちゃうってことですか。
話しすぎたり、まあある程度話してから美味しいところを切り出せばいいかなという。
うんうんうん。そうですね。もう俺のこの場合はちょっと多分取って出しになりますね。
なんで冗長だったらすいません。
ああ、いえいえ。そうだな、もっと話したい。琵琶湖さん、なんか他に話したい人っていたりします？
話したい人ですか。
やっていき FM やってる人の4人の中で、村ちゃんと小菅さんと伊藤さんで、
多分、すごく、こう、なんですかね、話が盛り上がりそうなのは、伊藤ポーヤさんは、おそらく、多分、収集つかなくなりそうですけど。
はいはいはい。魔法先生、ネギマは知ってます？
いや、そう、そこなんですよね。ネギマ自分ちゃんと見てないんですよね。
ああ、なるほど。 俺も一時期マガジンを買っていて、そのネギマを読むためだけにマガジンを買っていたっていうのがあるんですけど、もう最後の方はちょっと読めてないので話せるか不安なんですよね。
ああ。
うん。
こう、今回好きなこう、漫画とかアニメとかっていう質問項目で、
はい、
結構自分も好きってなんだろう、本当に自分はこれが好きなんだろうかって結構ちょっと不安になりながら書きましたね。
すごいすごい考えてくれてる、ありがたい。じゃあもうなんかその不安になりながら書いたの結構いっぱいありますもんね。
ちょっと若干基準甘めで書いてると思います、これ。
だからまあその好きってなんだろうっていう答えが、まあちょっといまいち出てないけども、ちょっといっぱい書いておくかぐらいなやつですかね。
そうですね。まああとは、例の辞書型の話で、
はい、
こういう好きなものを羅列すると、こう人間のこうサークルイメージがこう鮮明になっていくというか、こういうものが好きだからこう好きなものを語って自分を形取れるっていう気がちょっとしていて、そういう意味で自己紹介的にこういっぱい書いたみたいなところもありますね。あ、こういうのが好きな人間なら、まあ、こうなんだろうなみたいな、っていうのをこうラジオでリストが見えてない状態で喋るのもあれなんですけど、
これ書いたやつって公開しても大丈夫ですかね？
ああ、全然大丈夫です。
あ、じゃあ、ちょっと後で、ショーノーツに貼っておきます。
あ、すみません、ありがとうございます。はい、すごい長いノーツになりそうですが。
ああ、いえいえ。結構映画の一番最初で広角機動隊とかあるから、まあ、やっぱみんな好きだよねっていうのがあったりしますね。
やっぱ、これだけは一番手に速攻で出てきたんで、これは間違いなく好きだと言えますね。
で結構いろいろアニメ作品、アニメ映画があるけど、その中でインスタント沼があるっていう。
そうですね。あ、インスタント沼ご存知でしたか？
パッケージだけ知ってます。見てはいないんですよ。これ面白いんですかね？
結構これもちょっとやっていき的な話なんですよね、実は。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。キャッチコピーが、こう人生を楽しくしたかったら蛇口をひねれっていうので、意味わかんないと思うんですけど、
そうですね、
蛇口を目いっぱいひねって、そこにこう最初コップを置いたりして、で水がこぼれる前に何かをする。最初は簡単にコップだからもう一回転するとかみたいな超簡単なことをするんですよ。ちょっと内容忘れちゃったんですけど、そのうちだんだんそれを大きくしてって、こう最後、風呂桶に水をため、全開で水を出して、お風呂が溢れる前に、父親と何しに行くんだったかな、なんか、ちょっと外に出かけて急いで走って戻ってくるみたいなシーンがあって。で、これってまさにさっきの、こうやっていくには、ちょっとしたゲーム性としてのプレッシャーが必要みたいな、のがあるなと思って、ちょっとこっそり、スッと差し込んどいたっていう。
ああ、そうですね。
ピンポイントに刺さりましたね。
お、あ、じゃあなんかいい質問をできたってところですね。
ですね。
お、よかったよかった。ちょっとこれ、後で俺見てみますわ、この映画。
ああ、ぜひ、
はい。
こう、いわゆる、邦画のヒューマンドラマっていう感じなんで、すごい傑作かと言われると、あれなんですけど、まあちょっとそこのフレーズは結構響くものがあったなっていう。
わかりました。じゃあちょっとですね、1時間ちょっと超えぐらいなので、そろそろ締めたいなと思います。
ですね、はい、
はい、じゃあちょっとまた再度なんですけど、やっていき宣言を一言お願いします。
はい、ということで、わなび、永遠のわなびとしてわなびをやっていく。
はい、じゃあ、はい、今回はびわこさんをゲストに招いてやりました。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
はい。